黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。光は闇の中に輝いている。
闇はこれに打ち勝たなかった。
アーメン。ご起立ください。賛美の9番をもって栄光の詩を褒めたたえます。9番です。孤独文31番。それでは孤独文31番詩編142編を孤独いたします。声を上げ主に向かって叫び。
声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。
見前に私の悩みを注ぎ出し、
見前に苦しみを訴えよう。
私の霊が萎え果てている時、 私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。
その道を行けばそこには罠が仕掛けられています。
目を注いでご覧ください。右に立ってくれる友もなく、逃れ場は失われ、
命を助けようとしてくれる人もありません。
主よ、あなたに向かって叫び申します。
あなたは私の酒どころ、命あるものの地で私の分となってくださる方と。
私の叫びに耳を傾けてください。私は甚だしく癒しめられています。
迫害する者から助け出してください。彼らは私よりも強いのです。
私の魂を枷から引き出してください。あなたの御名に感謝することができますように。
主に従う人々が私を冠としますように、あなたが私に報いてくださいますように。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰を信告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。174番です。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
耳のある者は御霊の諸教会に言われることを聞きなさい。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であられ、私たちの命を買い戻してくださいましたことを心から感謝いたします。私たちはこのキリストにあって見出されたものです。キリストの脇腹から生まれ出た教会、エクレシアです。主よ、ですから私たちはこの主日に 皆と共に集いあなたを礼拝するこの安息の日を与えてくださっていることを覚えて感謝いたします。主よ、今日も私たちに御国を与えてください。御心が天になるように私たち一人一人にこの地上にならせてください。宣言された御言葉を通して御国を相続することができますように、主よ助け導いてくださいますことを感謝いたします。今日も神の子供として憐れむ心を与えてください。憐れむ心を持って人子供のものを憐れみ、そして祈ることが取りなし祈る私たちでありますように、今日も私たちを導いてくださいますことを感謝いたします。緩めのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主がそのものに報いてくださる、その善行に報いてくださるとあなたは言われました。私たちが憐れみを持って取りなし祈ることによって主が報いてくださる、その善行に報いてくださることを私たちは信じます。聖霊様、あなたが今日も私たちにとどまってくださり、そして内住の聖御霊によって私たちがこの御言葉を聞くことは幸いです。この私たちの聞く耳をますます開かせてください。思い心感情を開かせてください。そしてイエス様があなたと私たち、そして連結して密着したいというイエス様の願い、それを私たちに届けさせてください。御言葉によって私たちをイエス様に密着させてください。御言葉を語られます。働き人の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。この素晴らしい油注ぎをもって私たちに神の国の奥義イエス・キリストというお方を大胆に語り締めることができますように、聖霊なる神様助け導いてください。聖霊の働き気が神の息を吹きまくれ、神の霊よロアハよ吹きまくれ、四方から吹いてこい。主よ、あなたがこの場所を聖霊様で満たしてくださり、そして大いなる大いなるこの御言葉の理解を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。そして主が約束された地、約束されている御言葉に私たちが従うことができますように助け導いてください。今聞いた御言葉が私たちの心の土壌に落ちていきます。そしてやがて芽を出し花を咲かせ、やがて実を実らせます。30倍60倍100倍の神の恵みの時にかなって主が与えてくださることを私たちは信じます。この祝福の渦の中に私たちをおらせ、そしてイエス様あなたと共に住むこの御国の幸いを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続きまして賛美の528番です。528番を賛美します。
Yeah.
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝18章24節から19章12節まで、使徒の働き18章24節から19章12節までです。それでは、使徒行伝、18章24節から19章12節まで、はじめに、11節と12節を宣言いたします。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前かきを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたは癒し主であられるお方、またあなたは悪霊を追い出してくださるお方、私たちの人生を、また本当に私たちの周りを蝕んできた一切のそれら悪どい者たちを追い出し、そしてあなたの御霊によって主を我らを清い神の民とし、永遠の命を与え、そして清らかな美しい人生をあなたにあって送らせてくださるお方であることを感謝いたします。我らは今御前に進み出ました。主をどうぞこのあなたの御言葉に期待している一人一人がおります。どうかあなたご自身が一人一人の期待に豊かに応えてくださり、あなたご自身が直接お語りください。どうかそれを取り継ぐしもべらをあなたが血潮で清め清別し、あなたの御胸そのものを語らしめてください。聞く一人の耳を今清くし、あなたの御言葉、あなたの御胸を豊かに聞いて理解して、そして自分自身とそれを混ぜ合わせ、日頃の信仰生活の中において本当にあなたご自身の御旨を豊かに表し明かししていく一人一人でありますように、主をどうぞあなたご自身がこれからのひとときを直接支配してください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主は本当に皆さんの人生を作り変えてくださる、ね、皆さんの人生の中において病があればそれを追い出し、悪霊があればそれを追い出し、そして本当にイエス様の命、イエス様の健やかさ、イエス様の聖なる様にまで皆さんを導いてくださるお方です。このお方に信頼して、このお方についていくならば皆さんもそうなります。ぜひこの朝も本当にこのイエス様についていき、このイエス様に会って本当に導かれていくことができるように、今しっかりと本当に霊の耳、霊と耳を、ね、開いて、皆さん自身が御言葉を豊かに受け取ることができますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。今日の箇所において、ね、病や悪霊をね、その晒せる働きを通して本当に福音が前進する様を、この使徒パウロの働きから見ることが、ね、できるんですね。パウロは、ね、人々についている悪霊や病を、ね、手ぬぐいを置いただけで、ね、ハンカチを置いただけで、追い出して、ね、病をまた悪霊を追い出して、そして本当にこのパウロがですね、足の裏で踏んだところ、彼が福音宣教で回ったところはことごとく福音化、ね、されていきました。でそして、ね、コリントとかまたキプロス島とか、ね、彼が行った先々、ね、パウロが伝道してそこで2000年前に教会が建てられて、そして2000年後の今もなおずっと教会が存続し続けて、ずっと同じ礼拝が捧げられているという教会もいくつかあるんですね。パウロが行っただけで、福音を伝えたことによってそこに教会が建てられて、ずっと存続する教会、それが建てられる、一体この働き、どれほど素晴らしい働きでしょうか。皆さんもパウロの働きしたいですか。
アメン。
アメン。 アーメンした一人一人のものです。アーメン。皆さんもイエス様に会ってできるんです。今日はですね、この使徒パウロの働き、それから、もう一人、ね、伝道者アポロ、という、ね、もう一人の、ね、まあ、素晴らしい、ね、伝道者がいるんですけども、その、ね、アポロとパウロの働きを、ね、見比べつつ、本当に今私たちに必要な養いを得ていきたいと思います。本当に現代ですね、もうあれから2000年も経っておりますので、もういい加減、ね、伝道の方法だとか、また教会学校の運営の仕方とか、また、本当に弟子訓練のプログラムの組み方、ね、ミニストリーの立て方、そうした諸々が、ね、本当に洗練されて成熟されてきていていいはずではあるんですけども、しかしあいにくこの日本においては福音が広まっていないんですね。一体これはどういうことなのか。福音の、ね、伝道の広がる仕方と広がらない仕方というものがあります。その原因をちょっと原因究明していきたいんですけども、まずアポロという伝道者について記されております。18章の24節から見ますと、このアポロがどういう人であるのか書いてあるんですが、まずアポロ24節から見ますと、さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は雄弁でした。そして、彼は聖書に通じておりました。そして、ね、この人は主の道の教えを受けておりました、ね、素晴らしい神学校を出たんですね。そして霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えておりました、ね。ただですね、彼は、ヨハネのバプテスマしか知らなかったんです、ね。すなわち水のバプテスマであり、悔い改めのバプテスマであり、以前の、自分に対しては死に明け渡すバプテスマです、ね。悔い改めのバプテスマ、死の、ね、バプテスマですね。さらに、28節見ますと、28節、彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。アーメン。彼は本当に、ね、聖書の知識は豊かだったんです。ユダヤ人を論破するほどの、ね、その語彙力、議論力、ね、それから、聖書知識、ね、きっと手振りにしていた人ですね。で、彼がこのエペソの町に来て福音を伝えたところ、12人の人々が救われて、そしてエペソによっては教会生活を12人の生徒たちが守っておりました。後のエペソの歴史を知る方からしますと、たった12人って思うんですね。その後エペソにおいては本当にとても大きな教会が建てられていく、本当に多くのクリスチャンたちが、ね、救われていくんですけども、けれども、ね、たった12人なんですね、この時は。このエペソの教会12人で細々と礼拝を捧げていた、この教会に、ね、転機が訪れます。使徒パウロが、ね、来たんですね。使徒パウロが、訪れました。で、パウロがこのエペソの教会で、その、ね、礼拝に参加したところ、パウロは違和感を感じたんですね。なんかおかしいぞ。ね、エペソの教会に来て。で、それでエペソの教会の生徒に聞くんです。で、この2節のところで、19章2節で、ね、信じたとき、聖霊を受けましたか？これが、ね、パウロの質問でした。信じたとき、聖霊を受けましたか？パウロが違和感を感じていた、ね、なんだ、聖霊を果たしてこの人たち信じた時に受けたんだろうか、ね、という、ね、違和感ですね。ところが、この、エペソの生徒たちは、ね、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた、ね、2節に書いてあります。聖霊が来ることは、ね、聞いたこともなかった。この、ですから、アポロという宣教者はですね、確かに知識豊富です。また、その、言葉で人を屈服させること、説得させること、そして聖書を手にしている、その聖書知識、豊かです。けれども、 彼は聖霊を、ね、伝えていなかった、聖霊を知らなかったんですね。これがこのエフェソ教会において、ね、せっかく素晴らしい言葉で宣教しても10人にしか救われない、ね、という、まあ、そのことの根拠なんですね。聖霊なしで、ただ知識だけ、そしてただ悔い改めと以前の自分に対しては死ぬんですよという、そういう、ね、いった形の福音ではですね、まあ、よっぽど、まあ、いわばマニアックな人しか受け入れないでしょうね。本当に哲学が好きな人とか、あるいは本当に自分自身が罪人だって、ね、悔いている人とか、ね、そういった人は、ね、悔い改めの福音、またこの聖書知識の福音って、これは耳を傾けるでしょうけれども、しかしそなた大勢一般人たちって、彼らはそんな聖書の知識披露されてもねって、あ、すごいんだねって、でもだから何、私の生活全くもって変わりそうにないよって、という人に対しては福音が届かないですね。人はもともといいものを求めます。人はもともと自分の人生が良くなることに対しては、ね、もうお金の財布の紐を緩め、ないんですね。時間も手間暇も惜しまないです。例えば、いい大学に入れるよっていうその塾、実績がある塾、いい先生が集まっている塾はすぐに、ね、人でいっぱいになります。高い塾であったとしてもお金惜しまずに出すんですね。すぐに満杯になりますし、また、この食品、このグッズ、これはね、美容と健康に素晴らしい、いいですよ、これだけ実績がありますよ、そしたらバズるんですね。もう大いに、ね、それを噂されれば、ね、それはもうすぐに品切れになりますし、また、ね、本当にそういったコンテンツ、ね、もう人々はもうインターネットの目をさらにして見て、いいものはないか、自分のこの体が、ね、肩こりが癒される、ね、もう記憶力が悪いのが、ね、改善される、ね、若返る、ね、そういった癒される、そういったグッズとか、またメソッドとか、ね、そうしたもろもろを、ね、もうお金を払って、これ飛びつくんですね。福音、もともとそういうものなんです。福音というもの、福音、勝利の良き知らせという福音というものは、本来人々がですね、もう喉から手が出るほど欲しいものです。ね、癒される、ね、福音の中にあります。ね、また、ね、悪霊が追い出される、病がなくなる福音の中にあります。永遠の命がもらえる、ね、これもうどんな世の中のインターネットで探してもないですね。ね、罪の許しが得られる。本当にこういう悪い生活が、ね、改善される。ね、皆さん悪い生活改善されたいですか？アーメン、ね、そういう人のために福音があるんです、ね、医者を必要とする人は、ね、病人です、ね、自分は悪くない、改善される、ね、ところ一切ないという人は、まあ、福音はいらないでしょうけれども、本当にこのように今の世の中、ね、癒されること、病が癒されること、また毒を飲んでも害を受けないこと、ね、悪霊が追い出されること、また本当にこの唇、新しい言葉を語り出すこと、これ世の中の人今求めているはずですけれども、これですね、イエス様が全部、ね、用意してくださったじゃないですか、ね、イエス様を信じる者には、ね、次の印が伴う、すなわち私の名によって悪霊を追い出し、また、ね、蛇をもつかみ、ね、新しい言葉を語り、毒を受けても決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される。アーメン。この印が福音を伝える者、ね、信じる者にとど、まる印です、ね、果たしてどれだけ私たち福音を伝えるときにこれらの印を持って世の中の人たちのそうしたニーズを満たしているでしょうか、ね、本当に私たち、どれだけ、ね、人の病を癒し、また人の悪霊を追い出し、また本当により健全で、またより賢く、本当に永遠の命へと導き入れるというこの福音を楽しむようにと、ね、どれほど私たちは、ね、伝えてきたでしょうか。どれほど私たちは人の健康を、ね、なんか健康グッズとかじゃなくて、本当に福音によって人を健康にしてきたでしょうか。ね、本当にこれを思うに、私たちは恥じるばかりです。ね、私たち、ね、健康グッズとかサプリとかなしに人を健康にできるのっていうクリスチャンはもうちょっとあれですね。福音の中には人を健やかに、ね、病を追い出し、 悪霊を追い出すという印がちゃんとくっついてきているんです。事実パウロは、ね、なんと、ね、手ぬぐいハンカチを置いただけで病がまた悪霊が、ね、追い出されていきました。本当に私たちは今これをこそ、ね、求めるべきなんです。パウロはまさにその働きをしたからこそ、ね、パウロが行った先々では多くの人々が信じて救われました。だって病が追い出される、悪霊が追い出される、病も悪霊も本当に自分の人生、自分の生活に直結した問題であり、自分のみならず周りの家族たちも、ね、本当に悪霊問題に、また病問題に、ね、悩まされ煩わされているという人が多いからです。ですからそのような病、悪霊の問題が解決されるとするならば、その本人のみならず周りの人々も、ね、その家族たちもこの福音は本物だ、この福音は素晴らしいということで、この当時の使徒パウロが、ね、宣教した時のような本当にリバイバルが、ね、起こっていくんです。パウロは、ね、エペソに来た時に真っ先に聖霊ということを、ね、口に出しました。このね、その前のアポロが来た時においては、ね、聖霊の働きがなかったんです。ただ知識だけ、イエス・キリストを正確に語りはしました、ね、けれども、リバイバルは起きておりません、ね、また彼熱弁で、ね、本当に人を説得し、また論破するぐらいの、ね、弁論力がありましたけれども、ね、結局救われたのは12人でした、ね、そうしたことでは、ね、ほんのわずかな人しか獲得できないんです。今の日本、ね、日本に、ね、大きな教団と言われている、ね、ある教団においては聖霊の働きは2000年前には起きた、聖書の時代はあったかもしれないけれども、今はもうそれは閉じているよということを公言してしまって、もうまさにアポロの状態ですね、イエス様のことは、ね、語る、正確に語るかもしれません、聖書知識あるかもしれませんけれども、聖霊なしではそれ以上には進めないんです。本当に皆さんに必要なのは聖霊です。韓国のジョン・ガウン先生がなんであんなに、ね、だいぶブレイクしてるんでしょうか、先生に聞く人が多々あるんですけど、先生が言ってたのは、私は彼らに対して、もうみんなに対してはもうこれ一点だけしか言ってません、聖霊ですって、聖霊の問題です。でそれと質問者は聞くんですね、あ、聖霊ですか、素晴らしいですね、でも何か他に秘密があるんでしょ、いや聖霊ですって、本当に聖霊こそがこの人を作り変え、また本当に印不思議、イエスが確かに生きて働いておられるのだということを示す、ね、その力が聖霊にあるのだ、だから聖霊を求めなさい、ね、それが、ね、ジョン・ガン先生が、ね、本当に言っていたことでしたし、また聖書が今示していることなんです、ね、この、ね、パウロが、ね、エペソに来て聖霊に促される、ね、働きを展開して、そして福音を阻んでいるあらゆる障壁をどんどん打ち破っていくことになるんですけども、彼はまずこのエペソ教会の生徒たちに、ね、聖霊の体験をさせました。聖霊がいるんだよ、ね、そして、ね、このバプテスマのヨハネは、ね、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのです、ね、と言って、ね、それで彼は主イエスの御名によってバプテスマを受けました。でパウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりしたと書いてあります、ね、異言と予言、ね、異言は霊において、ね、語る祈る言葉、そして予言は教会の徳を高める神様の言葉です。本当に私たちも、ね、予言をすることを求めなさいと言われております。教会の徳を高めるために、また人に本当によくわかる言葉でイエス様を、ね、が生きておられるということを伝えるために、私たちは予言も求めるべきなんです。でそしてパウロはですね、このエペソの町において、ね、驚くべき奇跡をどんどん、ね、行っていくんですね、8節から見ますと、それから、ね、パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。アーメン。 はじめユダヤ人の街道を、シナゴーグで語ったんですね。3ヶ月間、けれども、ある者たちが心固くなにして、で、もうみんなの前でこの道を、ね、この福音を罵ったんですね。それでパウロは、もう弟子たち、もうすでに何人か獲得している弟子たちを、ね、引き連れて、みんなそこから退かせて、で、ツラノの、行動で、ね、論じた、ね、この行動、ギリシャ語でスコレと言います。これスクールの、言語。ですから学校の、始まりですね。パウロは学校を、ね、開いて、スラノにおいて学校を開いて、ね、反対者たちから、ね、また本当にこの道を反対する者たち、そういう人たちと一緒にいると本当に、ね、信じたばかりの人たちが思いが汚されて、ね、しまうんですね。ですから彼らを本当に引き連れて学校を建てて、そこで、ね、毎日と書いてあります。毎日ツラノの行動で、ね、論じた。本当に私たちも目指すところは、本当に学校を建てることです。御言葉学校、そこにおいて本当に栄光の次世代を、ね、教育していくということを目指して、そして本当にそのために必要な人材や経済、これが与えることを、ね、祈っているんですけども、すると、ね、10節、これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。アメン。2年の間で、アジア、ね、エフェソだけじゃないんです。エフェソは一都市です。アジアは地方です。そのアジアにいる人たちが、ね、ユダヤ人もギリシャ人もみんな主の言葉を聞くまでに至ったんです。なんでそんな広々とした、ね、エリアが主の言葉を聞くことができたか。それはきっとパウロがですね、教えた弟子たち、弟子訓練した弟子たちが、もうみんな、組織的にいろんな地方に行って、そして福音を伝えたからなんですね。本当に私たちも弟子訓練をするときに、本当に伝道ができる若者教育、御言葉教育、これをしていくべきなんです。これ、これを皆さん、作っていきたいと思います。で、パウロ、12節、宣言しました。本当にパウロが身につけているもので、手拭いを、かけただけで病が追い出され、悪霊が追い出されていきました。本当にこのような驚くべき印、不思議なんですけども、パウロが行った奇跡というのは、なんかね、台風が来ないように動かすとか、あるいは水の上を歩くとか、そういった印ではないんです。パウロが行った印の2つです。悪霊追い出しの印と、それから病の癒しの、印です。悪霊も病も本当に人の生活と実に密着に関わっており、人に多くの問題を引き起こす、そういう問題ですね。それが癒されたとなると、人はもうハッと、驚くんです、パスターが水の上を歩きました、ビルの上から飛び降りても生きてます、こういう印を見せてもですね、ああすごいね、だから何、私の生活も全くもって変わってないよってなってしまうんですね。だから病の癒し、悪霊の追い出し、これは本人の生活に、本当に本人の人生をそれまで苦しめ続けて、家族も苦しめ続けて、経済を苦しめ続けて、それが癒されたとしたら、皆さんどうでしょうね。その人の周り一体に本当にびっくりが起こって、イエス様って本当に生きてるんだ、我もって、もう本当に、どんどんどんどん取り付くついていくんじゃないでしょうかね。求めるべきです、皆さん、本当に病の癒し、悪霊の追い出しが皆さんにもできるように求めるべきです。今、本当に天使の働き人たち、悪霊追い出し、7月の後半から、本当に訓練を受けて、で実際に、見てますね、体験してますね。あ、自分にもできるんだって、働き人たち分かりますね。そうです、できるんです。これは何も働き人たちだけでなく、信じる者に与えられる印であると書いてあります。信じる者には次の印が伴う、すなわち私の名によって悪霊を追い出し、アーメン。皆さんにも、信じれば、できるようになるんです。
多くの弟子たちがいました、イエス様の。その弟子たちの中でとびっきりでこの、働きができたの、使徒パウロなんですよ。なぜ？彼はもう旧約聖書の申請保証を全部暗唱しているんですよね。 そのモーセ五章にもうイエス様のことがもう創世記の最初から現れてます。そんでところどころに人間の手に負えないこの罪と呪いの問題、これを解決するために主がこういった方を送る、こういったものを送るというのがもう預言者を通してずっと預言されつつあったんですね。だから彼はイエス様を信じる前はイエス様はその御言葉に当てはまらない方として身勝手に判断してました。でも本当にイエス様に出会った後自分が知っているその御言葉にことごとく当てはまる方だということが分かったんですね。分かったから旧約に現れたイエス様も信じている。そして使徒パウロがまだイエス様を信じている信仰のすごいところは何かって言ったらね、彼は御言葉を伝えるために自分が持っているこの人間的知識だとか人受けしそうなことをバーッと言って、そして福音を述べ伝えた時があったんですよ。そしたらね、もうみんな夢中になってシトバオルのことをこう聞き入ったところで、ちょうどここでイエス様をちょっと出そうじゃないかと思ってイエス様をスーッと出したら、みんながね席をスーッと立ったんですよ。スーッと立って、その話はまあまあ今度でという話になったんですね。それでシトバオルはそれ以来彼が決心して言ったこと、私はイエス・キリストの死と復活以外は一切ね語らないと。だからシトバオルは何を語っているかつったらね、予言された方ということと、予言された通り来て、予言された通り自分のね全生涯を全うされた方、そして死んで復活された方、この方を誰より知っていたので、彼が語るこの福音というものはどういうものだったかって、もうこの波長がね、私たち誰かが私たちにさ、お金貸してくださいという人が来るじゃない。そうすると嘘ついてお金貸してくださいって言ってる時になんとなくわかるじゃん、あ嘘ついてるということがわかるじゃない、ね、ちょっと今大変だからね、金貸してくださいって言ってる、なんとなくその波長でわかるんですよね。その波長が本当に必要な時というのは、あこの人も今大変なんだ、だからなんとか工面してあげなくちゃということになるけど、じゃなくて良くない用途に使おうと思って、そしてお金を貸してくださいって工面に来た時というのは、特にこのクリスチャンのこの祈る人のところに来た時というのは、もう心の中がさわさわさわさわしてどうしようもないのでね、そういう人のこのもう波長というのはね、もうすいません、こういうことで今大変なんですって、ちょっと工面していただけませんか、こうなんですよね。 でも違う用途で使おうとしたら、すいません、口がなかなか開かない、すいません、申し上げないけど、妻の母親が突然倒れましてみたいな発症が前から私は言ってました皆さんに。ね、その人が醸し出すその発症というのは、その人の真実を語る、ね、どんなことを思ってその話をしているかということを、そのね波長で分かるんですね。私たちはそのね波長で分かるその機能を持っているんですよ、もともと機能を持っているんですよ。シトバウルが伝えるこのイエス・キリストについて、シトバウルの波長がね、もう本当に驚くような信仰を持ったね、そういう波長だった。だから彼が語る福音には力が満ち満ちていたということなんだけど、ここにね皆さんに2つのことを教えたいと思います。聖霊はね 内住してくださる聖霊がいます。内住してくださる聖霊はいつも私をコントロールしてください。ダメだよ、やりなさい、控えなさい、行きなさい、止まりなさい。内住してくださる聖霊はいつも私たちをね、中に行ってコントロールしてくださるんです。そしてそのコントロールされている時に、それをね、私たちが受け入れるじゃないですか。受け入れてそれを実践すると、内住してくださっているこの御霊はもっともっと私たちに語ってくださる。聖霊はね、自分を信頼して親しくすればするほどもっと語ってくださる、細かく語ってくださるということなんですね。使徒パウロが聖霊によって導かれて、あるところに出ていきます。出て行った時に、主がここで語れって言っているわけなんですね。その時に、ここで語れって言った時に、ここにいる人ものことに対してイエス・キリストの確たるこのね、確信を持って、その語るために必要な言葉、必要なパワー、これを誰がくれるかって言ったらね、臨在してくださる聖霊なんです。臨在してくださる。だから使徒行伝を見ていると、イエルサレムに行ってね、私があなた方に約束したね、聖霊が来るまでイエルサレムを離れるなって言ったでしょ。どういうことかって言ったらね、弟子たちは全世界に出て行って働かなきゃいけないものなんですよ。ですけれど、聖霊がこう自分たちの上に来るまでは、そこ、その働きはできないので、あんたたちはここにいなさいと言っているんですね。だからね、そこにいて与えられると、どういうことが起きたんですかね。もうわーっと語る力ね、わーっと語る力がその場面を見ると出てくるでしょ。語る力と新しい威厳でね、もうわーっと祈るということがそこに現れている。どういうことかって言ったらね、私に語る方は内住する聖霊なんです。私の中にいて、ダメだよ、多めに見てあげなさい、憐れんで祈ってあげなさい、あんたにはこういう罪があるんじゃないか、あなたにはこれがあるじゃないか、誰も知られていない、自分しか知らないことでね、あんまり始末をしていなかったこと、でも聖霊は語ってくださるんですよ。語って、その聖霊はそれについてね、悔い改めなさいということを知ってくれるわけなんですね。でも私がね、言って私の証人になりなさいということについて、私が語らなければならないこと、証人となるために語らなければならないこと、いいですか皆さん、ここ絶対覚えてよ。証人となるためにね、地の果てにまで行って私の証人になりなさいって言ったでしょ。証人となるために、証人となるために語る言葉は、その都度その都度私に来てくださった聖霊が、その場所に、そこにいる人に当てはまった言葉を宣言させてくださるのね。で、その時に宣言された言葉はどういう言葉かって言ったらね、そこにいる人があっけに取られる。そこにいる人がね、あっけに取られて、そして全部語られた後に、それに加勢できないものは、シトバウルに対してクッってなるね。加勢できる人たちは、兄弟よ、私たちがどうすれば救われますでしょうかということになる。だから御霊が私に臨在して語れっつった、その場所で、そこで語った時、そこで語った時というのは、ね、そこにいる人を全部あっけに取られるような、ね、語り方になるんですよ。全部全部聞いた後に、ね、その御言葉にひれ伏すものと その御言葉が自分には合わないと思って、その御言葉に対して激しりをするもの、ね、激しりをどういうことかって言ったらね、お酒が好きで好きでしょうがないのに、ね、例えばお酒を飲んだら地獄に行けるよって言ったら、なんだとってなっちゃうわけね。女が好きで好きでしょうがないのに、不倫行為なことをしたら地獄に落ちるって言ったら、女が好きだというこの感情とね、そのイエス様を受け入れる感情が対立するわけなんですね。対立した時にイエス様ではなく、その不貧行を捉えてしまうとなっちゃうと、それを捉えた途端にどうなるかって言ったらね、もう耳が痛いし聞きたくないんですよ。そういうことをね、今度言われたらね、嫌なんです。だから福音に対して敵対して、そしてもう行った先々において私が言ったその通りのことが起きてるでしょね、その福音に賛同する人、福音に、ね、反発する人、行く先々において必ず起きているんだけど、不思議なことに、ね、御言葉を宣言し終わるまでは彼らは動けない。聖書見てみなさい。肝心要のメッセージを全部し終える、ね、までは彼らは動けないんです。動けないで終わった途端に、ね、終わった途端に角を出すということなんですね。悪権に取られるということなんですけど、その悪権に取られている時に何が起きてたかって言ったらね、奇跡と印と不思議が起きるんですね。神様と、ね、悪霊付き、神様のしもべと悪霊付きがこの対決になった時に、神様はこのご自分の立てられたしもべを確かなものであることを神様自身が明かししないことには、ね、大変なことになってしまうので、何をするかっつったらね、その場において悪霊付きが言った言葉を全部抹殺して、そして神様の恵みに人がね、転換できるように、そこで奇跡、印、不思議、これが起きた。これが人の働きの全部のね、物語なんですよ。いいですか。ね、内住している聖霊は自分の信仰のあり方、神様との関わっていくために必要なことをずーっと言ってくれるんですよ。ずーっと言ってくれるんですよ。ずーっと言ってくれるんです。でもね、この外において自分以外、外においての人々に対して福音を述べ伝えなければならない時というのは、主が決めた時間に決めた場所で、講演で学んだよね、決めた時間、決めた場所でね、宣言をする。そうするとその宣言した言葉がどれだけ威力があるか、聖霊によって宣言しているので、ダイナマイトのようなね、そういう力を持っているわけなんですね。だからそれが全部伝え終わるまで悪権に取られて、誰も立てつくがつくことはできない。でも終わった後にね、これじゃ私は信じられないわということで、福音に対して敵対をするということになるわけなんですね。ちょっと最近ね、聖霊体験をものすごくしてます。できたら私はね、皆さんもしてほしい。聖霊体験をね、ものすごくします。聖霊が語るわけなんですね。今日誰々が危ないよ、語るんです。 そしたら安穏所危ないんです。で今日行って戦わなかったら今までのことは全部無になる。行って戦うわけなんですね。戦ったらどうなるかって言ったらね、私たちが戦おうと思って、その戦おうと思ってイエスの御名によって御言葉を持って、御言葉の剣を持って、イエスの御名が必ず勝つというこの信頼を持って戦いに私たちが挑むじゃないですか。 100% 100% 勝利なんです。それをね、その聖霊の働きをね、しに行った人もその聖霊の働きの恩恵にね、祝福されて預かった人も 100% わかるんですよ。わあすごいということが、時々私は衝動に駆られる。例えばの話、あるもうアトピーでもう大変な人がレジを打ってる。それを見ると突然私の中のね、御霊が、あの人を お祈りしてあげなさい、そんで今癒しを宣言しなさいって、見たこともない人ですよ、突然私が言って、そのレジだよ、なんとかがいくら、なんとかいくら、なんとかがいくらでね、なんとかが1点です、なんとかが2点ですってやってるのに、時をもう私はすごい狙っているわけなんですね。そんで御霊から来ているので絶対しないと私大変だから、その人のレジのね、列が全部スカスカになるまでわざと待つんです。私待って、それでレジを全部するのを見てから、私はこう言うんですね、すいません、一回手触っていいですかって言ったらね、びっくりするんですよ。自分アトピーだよね、映るものじゃないけど、もうすごい形だから人が手を触るっていうのはありえないっていうことだけど、手触っていいですかって言ったら、あっけに取られて、もうどう、その時にその人が私にいいよって言う前に私も触っちゃうんです。あっけに取られているからね、触って、その場で私はね、私の愛するイエス様、あなたがこの人の手をね、触って祈りなさい、癒しを祈りなさいって言ったから今祈りました、あなたが癒してあげてくださいということを私はして、それでそこから帰るわけなんですね。あそこの前バスケットかな、前バスケットにはもう私から見ればね、この人ここに立ってお仕事していいのかしらっていう人がお仕事して、顔はパンパンとむくんじゃって、こう唇がね、今にパーンって弾けそう、もうがん、肝臓が毒素をね、排出することができない状況でそうなっている。わー、イエス様、あなたが助けてあげてください。でも私に来たのが、今こんなに具合が悪いのにこの人は仕事辞められないっていうのが来たので、イエス様、あなたが助けてあげてください、イエス様、あなたが助けてあげてください、しばらくしたらいなくなったんですよ。あれ、いなくなったから死んじゃったのかな、しばらくしたらいたんです。本当に入院もできない状況だった、ああって私が、いや心配してましたって言ったら、はあそうですかって入院もできないような状況だったんだけど、なんとかね、時が与えられて入院して、そして今 まだね働かなきゃいけないので、経済的にはだから戻ってきましたという話でした。いいですか、妊婦さんをこう道端とかそういうところでこう会うじゃない。そうするともう本当にこの無事に健やかな形でお産ができますよという思いが、そうすると私は必ず声をかけるね、平和な顔で、あら何ヶ月ですか、そうすると、あ、今8ヶ月ですとか言う、神様に祝福されて素晴らしい子が生まれますように、イエス様の御名によって祝福します、じゃあ頑張ってください、罰金に取られるよ相手は、ね、臨在するこの御霊というのは私以外のこのこう外枠で起きていることに対して積極的にね関わりなさいというシグナルを私に送ってくるんですよね。でそれは私だけではなく皆さんにも送っているはずなんです、主がね、それを送られていることをね、これイエス様が願うことだと思ってすることとしないことの違いだけなんです。いいですか、私が思ったことないんです、その人を。なのに思いが与えられたということは、私はどういう役割をしているかって言ったらね、主の思いをそのまんまその人にタッチしてしまったので、主がその人に関われるんです。イエス様が、私はその人とその場で、さよならですよ。ということなんだけど、イエス様の思いを、御霊が私にね、このね、臨在してくださって、そしてそれを私がしたので、私がしたのでイエス様はその人に関わる権利を持っているんですよ。私たちは旧約時代にね、旧約時代になんで助かったかね、なんで助かったかって言ったら、預言者が正しく主と関わってくれていたので、預言者が助けてくださいって言ったのでね、預言者を通して全イスラエルが助かったんです。助けてくださいって言ってないやつまでも助かったんです、ね、どういうことかって言ったらね、預言者が助けてくださいということを言ったので、預言者が助けてくださいって言ったその言葉を受け取って助けるという権利を獲得しているのが主なんですよ。人間だけがね、これを持っているんですね。自由意志というものがあって、ね、自分で断る権利も、自分で OK する権利も持っているということなんだけど、もう私たちの中に、もう自分に酔いしれて、ね、今の世がもう楽しくて、イエス様にお願いしたいという思いが全然ないやつもいるわけなんですね。ですけど、預言者がね、イスラエルを背負って祈って、主により頼むので、主は預言者の信仰告白を受け取って、全イスラエルと関わってくださった。ということなんですね。本当についつい最近、なんです、ね、見たことも会ったこともない人が、ね、ある場所で現れたんですね。さっと現れたんですね。でその場所に現れる時にその姿がね、こういうふうに言いながら、こういうふうにちょっとお辞儀をしながらその場所に現れた。パッと見た時に御霊がね、その人に語れって言ってるんですよ。 見たことない人、その人がどんな素性かわからない。でもその場所にその人の家族が2人いたの。来た人の家族がね、2人いたから、私が御霊によって動かされてバーッと語り始めたら、私は初めて会った人なんですよ。ですけれど私が話しているのはそこの家の事情を全部言ってる。言ったことないのね。なぜそういうことを御霊がするかって言ったらね、その人がイエス様を信じない人で、その人の家族の二人はイエス様を信じている。言ってもなよなよ聞きはしない、そういうことだったんだけど、やっぱ家族の祈りがあるんですよね。祈りが満ちた、祈りが満ちた、満ちたから、人からしてみればたまたま私がそこにいたっていうこと、いいえたまたまじゃないんですよ。神様にはたまたまという偶然というものはありません。神様は髪の毛一本が落ちるのも全部神様の計画のうちに落ちて生えてくる、そういう方なんですね。だから絶対その人とそこで私が会うのはたまたまではないね。絶対に会わなければならない時間と場所として主が用意したんです。主が用意してくださったんです。それをバーッと言ったらこう言いました。私は土日をお仕事しなければならない、土日専門ですので、ちょっと日曜日休むのはできないから、だからそれを教会には行けない、ね、生活がかかっているのでということだったから、私はこう言ったんです。あんたはね、日曜日だね、手術としてね、イエス様に捧げることで、あなたの家の呪いを断ち切るべきだって。呪われたかどうかわからない、私は。呪いを断ち切るべきだって言ったんですよ、私。ね。あんなに呪われていて。ね。あなたはその呪いを断ち切るために、祈る先祖になりなさい。そのためには、手術は絶対に守らなきゃいけないんだ。私がバーッと言った言葉がね、まるっきりそこの家のことだったので、その家族2人、ね、その本人大変ですよ、大変。私が今これをね、皆さんに証しをするのは、その方はね、結局9月まではスケジュールが出ているので今変えることはできません。10月からは手術は持てない、そして私は教会に行きます。そんで帰りね、その家族がその方をちょっと見送ってから、帰り、そのお母さんが言ったこと、10月からは私は教会行くということを言って帰られた。いいですか、私が何、勇気100倍、とんでもない。私ね、基本関わらなくていいんだったら私関わらないで一人でいたい人ね。でも御霊がね、私を促すから、御霊によって促された人をほったらかしにできない。だから今回もそれをしました。でもね、すごく感謝だったのが、内住する御霊、臨在する御霊のこの仕分けをはっきりと教えることができる。これ内住する方は私に語る、ね、そして私のあり方を語ってくださる。臨在する方は、ね、私以外のその空間にいる人物ことに対して語る。そして主が主であることをその時に証しをするということが分かりました。 いいですか、シトバウルがね、本当に癒されたいという人はシトバウルね、そこまで連れていくこともできない、そういうこともしばしばなので、でも愛しているんですよね、自分の愛する者のためにね、もうとにかくこの方のね、もう何だっていいから一つ持っていけば自分はね癒されるという信仰を持っていて、それで前掛けだとか、ね、ハンカチだとか、それシトバウルが使ってたものを持っていて、ね、そして病人が癒された、悪霊が出ていくという、なんでハンカチの問題じゃない、前掛けの問題じゃない、シトバウルの信仰によって現れる救いの世界を信じた人たちのその信仰が、ハンカチじゃないね、前掛けじゃない、シトバウルが言ったら、だからシトバウルが持っている信仰を信じた人たちの両方の信仰が出会って、そこで奇跡が起きたということなんですね。私は、自分が通訳の仕事をしていたので、リバイバル政界 の、 あの通訳をもうたくさん知った。そんでその集会に大体来られる方が、ね、癒し芸が多いんですよ。イエスの宮で出ていけとか、イエスの宮で癒されよとか、で同じ先生のその通訳をする時もあるんですけれど、その悪霊追い出しをして病気を癒すというこの集会を持つ先生たちの後が凄やかな人をあんまり見たことがない。なぜかわかりますか？チヤホヤされるからです。癒されて、ああ、なんとか先生、なんとか先生、チヤホヤされるからです。そんで一番最初に集会を持った時というのは、もうすごく真剣に前もってきて祈ってね、そしてこうあれこれしてた方々が、そのうちもう病気が癒されて、そういうのがもう立て続け起き始めると、どうなるかって言ったらね、いつでもドラえもんのこのポケットみたいに出てくるもんだと思ってる、その罠に陥ってしまう。そしてあんまり早く来て祈らない、そして御言葉の準備もあんまりしてないような気がする、そういうことが私は見て、すごい結構私確認できた。そんでそれを見て、私はね、絶対そうなりたくない、なりたくないから、私はね、悪霊追い出しね、病気の癒し、それをやっていってたのにやめました。いいですか、なんでやめたか。それやってるうちに自分が変な風になっちゃったら、私天国行けないじゃん。そしたらやらないで私天国へ、誰かの病気癒さないで私が天国行きたい、自分が廃れるように。だからある時私は辞めたんですね。いつ辞めたかって言ったらね、あっちの部屋で動けなくて歩けなくてね、それひっくり腰っていうの、それで私教会入ってきたら誰かが 壁にこうなってるんです。どうしましたかって言ったら、もう痛くて動けないんですって。だって祈ってあげないわけにはいかないよね。だからもうお祈りしました。すったがすったがすったがすったが歩いて帰ったんですよ。そんでその次にお母さんを連れてきたね。なんで連れてきた、動けなかった自分が動けて歩いて行けたから、それをお母さんに言ったらお母さんも来たんですよ。 そんでそういうことを盛んになるこの国会がね、そういう人ばっかりになっちゃったらこれ困る、身ごっとまで私は国会したいだったので、もう私はそういうことはしないことにしよう。だから不思議なことに私ね、あんまりね、生徒に手を置いてあんまり祈らない、祈らない牧師なんですよ、ね、なぜ、その人の信仰でその人が立ってほしい、私は、ね、いつまでも私がその人の前、目の前にいるわけないでしょ。その人の信仰がね、その人を救ってほしいの。だからその人の信仰を奮い立たせることは私は一生懸命やっているものの、ね、一瞬で奇跡が起きて、そういう奇跡ばっかりを望むようになる信仰、イスラエルが荒野でそうだった、ね、荒野に行ったイスラエルは毎日奇跡を、ね、体験してるんだよ。昼は雲の柱、ね、冷房だよね。夜は火の柱、暖房だよね。そして敵と、ね、イスラエルの間には、ね、もう火の柱が立って絶対に近づけないように、マナが降ってきて、ね、農業しなくてもいつでも腹いっぱい食べれる、ね、肉が食いたいって言ったらね、もう肉もこう結構でございますっていうぐらい肉が降ってくる、そういうことをね、していただいて一番反逆したのがイスラエルなんですよ。だから見事はに、根拠を置いた信仰というのはね、見事場はありがたを見せてくれるじゃん。見事場はね、右左まっすぐ止まる、仰ぎ見る、ね、実践する、見事場にはありがたを見せてくる、ありがたがあるんですよ、見事場には。だから見事場が与えられている時に、皆さんはその見事場が皆さんにね、示しているそのありがた、それを身につけていくようになるんですね。で、ちょっと嫌だこのありがたつって、ちょっと避けたり避けたりするじゃない。そうすると今のありがたから離れたことによって起きた様々なことがある、様々なこと、様々なことを通して、あ、やっぱこれ守ればよかった。だから見言葉を信じる信仰というのは、たとえ失敗をしてもね、あ、自分が失敗したことが分かるんですよ。あ、イエス様右行ってたのに、私右行ってから30度ぐらい左いいですかみたいな、そんで自分は右のつもりでこうやってやってるんだけど、角度30度ぐらいね、左に行ってるんです。それでまあなんとかなるかなと思ってるんだけど、絶対なんとかならないということで、どうなったかって言ったら、自分が間違えた見言葉のね、そのありがたを見るわけなんですね。そしてそのありがたの先にね、もう自分が失敗した、その失敗した支払いが待っているんですよ。それが辛くなっちゃって、見言葉を信頼して途中で失敗した人でも、次見言葉を実践するときは前の体験があるので、前の体験があるので守ろうという信仰が増し加えられていくということだから、この法則は私は知っていたので、絶対に絶対に絶対にね、奇跡印不思議によって人集めということではなくね、見言葉に結びつけて、そして見言葉によって自分が体験するね、自分が逆らってみたら大変なことになるね、そんで、ああ、主よ、ごめんなさい、つって、戻ってきて、まだ、自分を整えて、まだまっすぐに歩き。これの繰り返しをした信仰というのは、絶対にすだらない。すだることがない。すだることがない。ということだけど、奇跡、印、不思議の信仰になると、こうなるんですよ。今度はこれしてくれないかな、今度はこれしてくれないかな。いい？メキシコであったことだよ。メキシコでね。メキシコで。暑い お湯と冷たいこの水がポンポンポンポン湧き出るのがあるのね。で、人はそこに来て洗い物全部するんですよ。そのうちそこのね来て洗い物する女たちが何て言ったかわかる？石鹸も拭いてくればいいのに。石鹸だって石鹸ね。お湯と冷たいのどうせくれたんだったら石鹸もくればいいのに。人間ってね、神が恵みで与えてくださったものをね、感謝を持っていただくということより恵みの上に自分がもっと欲しいものを上乗せして望むことによって恵みを与えてくださった神をけなすことを平気でするのが人間。最後に皆さんに一つ言いましょう。ある宣教師がね、飛行機に乗りました。インドに、神様からインドに行けって言われて、インドのね、まあ、働ける場所を探しているんですね。飛行機に乗ったら、御霊が前から2列目のところにこういう人がいる。その人は牧師だよ。行ってその人と話をしなさいって言うんですよ。そんでこの宣教師はあまりにも今回のは信じられなかった。主よ、私が見る限りヒンドゥはたくさん見えるんだけど宣教師らしいものは一人も見えません。御霊が言ってるんですね。行け。行きました。行ったら前から2列目に一人の男が座っている。その人の隣の席が2個、全部満席なのに2個空いてる。そんでそこに行って自分を自己紹介したんです。私はミショナリの誰々ですって。御霊が今あなたがミショナリだって言ってるからね、私はここに来ましたって。その人は またびっくりしちゃった。そんで自分が見たこともない男が来てね、自分が牧師である牧会者であることをそれを当てた。それもしかも御霊があなたと言って話しなさいって言ったので前からの2番目の席ね、そういうふうに言ったので私が来ましたって言ったので、その時からもう話が盛り上がる盛り上がる盛り上がる。そんでその人はね、この宣教師はインドに神学校を建てたい、そしてインドに教会を建てたい、そのミッションがあったんですね。主がそうしなさいということだったんだけど、宣教師である外国人の自分の手には負えないね。ぴったしのものを主がそこに用意しているわけなんですね。従順していたら。そしてその方とお話をして意気投合して、そしてその人はこれがもう御霊によるミッションだということを 100% 信じたので、その人はこの人が言ったそのミッションのプラン通りのことをやるんですよ。今どうなったか。インドにね、教会が30箇所立ちました。そして神学校が2箇所、その進学校には在籍300人、ね、いいですか。御霊の力はね、邪魔するものをダイナマイトって言ったじゃん、ね、邪魔するものを全部ダイナマイトで爆発させちゃうんです、ね、必要なものはね、東西南北から呼ぶんですよ。皆さんにビジョンが与えられて行った時に、この人は知らない人にも行って言えって言った時に行って言った、ね、そしたら私が 皆さんに言ってる。皆さんはね、皆さんが言った言葉が皆さんをね連れて、その言葉の本拠地に連れて行くよって私が言ってたんですよ。主は言葉で天地を創造しました。私たちは自分が宣言した言葉で条件を成し遂げることができる。だから私たちはね、ビジョンが与えられた時というのはどんどんどんどんどんどんどんどん私たちはね宣言しなきゃいけないんですよ。今日アポロとね、シトバウルのこの例をパスタが明確に言ってくださいました。12名でもね、シトバウルが入ってきてからはその教会の規模がどれだけ大きくなったか、それをね言ってくださいました。何が違うのね、バプテスマのヨハネによるね罪の許しのね水のバプテスマを受けたものの、聖霊のバプテスマを受けてないからだって言ったじゃん。いい、聖霊のバプテスマを受けて内住する聖霊、そしてその都度来るね、この臨在してくださる聖霊、この聖霊を私たちが認めて、それに俊敏になることによってどうなるか、アポロになるか、使徒パウルになるか、アポロになるか、使徒パウルになるかということになるんです。皆さん、私は細々とアポロでいやでしょうか、ね、細々、私中二目でも結構でござる、私は嫌だ ね、そうじゃなくてね、本当に主が私たちを立ててくださったのは弟子となれ、証人となれね、これなんですよ。聖霊がね来るまでは行くな、これなんですよ。これを考えるとね、私たちは絶対に御霊が必要なんですよ。内住する御霊、臨在してくださってね、私が行くどころのその環境の中で、人々の前でイエス様を明かすね、この偉大なる御霊、それをね皆さんは望むべきなんです。主よ、私が生き現場の中であなたのダイナマイトなこの福音を述べ伝えることができますように、人があっけに取られてね、立ってつくことができないこの福音を述べ伝えることができますように、イエス様、私をね祝福してください。御霊よ来てください。御霊よ来てください。御霊よ来てください。内住している聖霊様、私に語ってください、語ってください、語ってください。これを皆さんは祈るべきなんですね。祈りますか。アメン。そう、あのね、御霊なしじゃ私たちのね救いというのが、いつも自分の救いも危ない。御霊がないと自分の救いも危ない。だから御霊がね、キリストを自分にも明かしして、御霊はキリストを明かす霊だよ。御霊はキリストを自分にも明かしして、御霊は自分キリストをまだ他の人々にも明かす、この御霊であることをしっかり信じて、この御霊なしじゃ自分もダメ、また人にもね良き働きができないということをしっかり覚えて、御霊をより頼む私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
本当に御霊に導かれていかなければ、ね、本当に人の働きはその人自身の説得力だとか知識だとかの範疇で終わってしまいます。御霊が伝えること、御霊が教えること、御霊が促すこと、そのアンテナが皆さんの中に広がるようにまず求めましょう。皆さんに、ね、その体験がないとするならば、本当にどうかこれからその御霊が語りかけるというそのアンテナが私の中に芽生えますように、御霊の感じが分かりますように、御霊の言いたいことがこのものに分かるように求めましょう。聖書に書いてあります。御霊が諸教会に語る言葉を聞け、御 御霊が語る言葉を皆さん聞きましょう。聞く耳を備えましょう。皆さんが本当にそれらが与えられることを求めつつ、今それぞれが祈る時をしばし持っていきましょう。来てください。私たちに死をはっきりと分かるように、死をあなたが御霊にの死を聖霊のバプテスマを一人一人に与えてください。経験がないという人には死を経験させてください。確かに御霊が働かれて、そして御霊の御声に聞き従っていくならば、本当に思いもがけない、本当に今まで見たことも聞いたこともないような技が、働きが起こされていく、それを体験する我らともどもでありますように。そのために死を一人一人がしっかりと求め続けるものでありますように。御霊と御言葉の死を、この剣を通して病が死を、また悪霊が追い出されていく働きが起こりますように。人生変わりますように。生活態度、また本当に考え方が本当に180度イエス様にあって命へと光へと変えられますように。それを体験する一人であり、それを見た家族、友人、知人、職場の人が本当にびっくりして、ますますイエス様へとつながっていきますように。主をどうか助けてください。主を、ただ御霊でない主を、暗闇の声も聞き分けることができますように。御霊か、それとも暗闇であるのか、それをしっかりと聞き分けて、それで罠に陥ることはないように、本当に光へと主を、闇を光へと引きずり出していく、その技が起こされていきますように。どうかこれから一人一人がそれを豊かに体験できますように、イエス様助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美271番を賛美し、その後に、幸せと成功の宣言文を宣言します。271番です。 レルヤ、愛するイエス様、あなたが呼び出してくださった一人一人です。あなたが一人一人を選び、見前で清く傷のないものにしようと、あらかじめ世界のもとにの始まる前からすでに選んでおられたことを感謝いたします。一人一人がそれに本当にしっかりと気づいて、あなたにつながって、あなたから生涯離れず、あなたの祝福の道を生涯歩み通していく一人一人でありますように。主よ、あなたにつながったことによって聖霊の縄に縛られ、そして導かれていきますように、御霊が本当に導きたいところへと一人一人を連れて行ってくださいますように、そこにおいて本当に御霊に縛られて技をなすならば、本当にあなたの技が行われます。パウロがそうでした。パウロの働きなさせてください。パウロが足の裏で踏んだところ、ことごとく福音化されたごとく、一人一人が主を行く先々がことごとく福音化される働きを起こしてください。御霊が必要です。御霊を主を体験させてください。御霊を分からせてください。御霊に歩む道を主を分からせてください。主を求める一人一人であり、求める一人一人に主を聖霊を注いでください。求める者にどうして聖霊を与えてくださらないことがあろうかとあなたはおっしゃいました。それゆえ求めます。どうか与えてください。どうか新しく始まった一週間の一人一人のその仕事の手の技を祝福し、また学びを祝福し、また働きを祝福し、家庭を祝福してくださるように、そしてこの地上において本当に光り輝く神の子供たちとして大いに証ができますように導いてください。今日いただきました恵みに感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。すみません、幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは幸せと成功のための宣言文、せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら、悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって、私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ちにしています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。
私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父は報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美してその後に祝祷をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ようにいたします。引き続きそれぞれが御前でしばし祈る時を待ちましょう。